이 꾸르파레양 이다강아와 오음사크라
イランカラプテ、おはようございます。2016年6月12日 FM ニブタニ放送、愛称 FM ピパウシ第182回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えてお送りし、進行は私、茅野史郎が担当します。録音により、恵庭市の FM イーニワでは毎週土曜日に、帯広市の FM ウィングでは録音により第3日曜日に放送されます。また、FM ウィングでの放送の際には、インターネットラジオでも聞くことができます。イランカラプテートは、はじめまして、あるいは、こんにちはという意味の挨拶言葉です。今日は二部谷小学校の運動会です。今日は天気もよく運動会日和となりました。アイヌ語で6月はシマウタチュップと言います。それでは1時間お楽しみください。
のニュースのコーナーです。まず最初に、5月17日北海道新聞日高版より、アイヌの昔話に親しんで、ビラトリ・ユカラと語り部、今年も町内でアイヌ民族の交渉文芸を受け継いでいる人たちが、ニブタニに復元された伝統的家屋知世で語りを披露するユカラと語り部の今年の取り組みが始まった。9月下旬まで毎週土曜午後4時から1時間行う。アイヌ文化振興研究推進機構札幌が進める民族の伝統的生活空間イオル再生事業の一環で、伝承者の育成とアイヌ文化の普及啓発を目的に2011年から実施されている。今年は13人の語り手が毎回2人ずつ、カムイユカラ、神謡やウエペケレ、昔話などを披露する。初日となった14日は、同機構のヒナアカラ、山菜採り体験ツアー参加者向けの追加分も含め、2回実施。初回は須崎春夫さん、阿部春江さんがカムイユカラ、キツネのチャランケやウエペケレ、サキボソガラスが私を助けてくれた、などを披露し、約40人の聴衆が熱心に聞き入った。イオル再生事業ではこのほか、知世で10月31日まで伝統工芸品の制作実演、展示も行われる。詳しくは、町アイヌ施策推進課、電話0145722341へ。続いて、次のニュースです。5月19日、北海道新聞より、ニュージーランドに学ぶアイヌ語復興、来月訪問団。東胆振、日高地方などでアイヌ語復興に力を入れている有志が、先住民族の言語復興の先進地、ニュージーランドを6月7日から15日の日程で訪れる。白老町のアイヌ民族博物館で、アイヌ文化伝承を担う若手5人も参加。現地で開かれる言語復興会議に参加し、アイヌ語の現状を伝えながら、現地の取り組みも学ぶ。白老の5人、事前研修、ビラトリ町のアイヌ語講師で、ニブタニアイヌ文化博物館に勤務する関根健二さんと、近畿大国際学部の岡崎隆之准教授らが企画し、北大 アイヌ先住民研究センターの北原次郎太准教授やアイヌ民族博物館で伝承に励む若手のほか、殺大の学生ら12人が参加する。関根さんと岡崎准教授は2013年にニュージーランドを訪れ、先住民族マオリの言語復興の状況を学び、その後も交流を続けている。今回の訪問はアイヌ語を学ぶ若手に先進地の取り組みを実際に見てもらう狙い。ニュージーランドのニュープリマス市などで開かれるマオリ語復興会議に参加し、北原准教授がアイヌ語や文化について講演するほか、若手によるワークショップを開催。マオリ語だけで教育する保育園や小学校を訪れ、子どもたちと交流する。今月14日夜には、白老町のアイヌ民族博物館で事前研修を行った。現地で行う若手のワークショップでは、アイヌ語で口承文芸などを披露しながら、言語を学び伝える白老での取り組みを紹介することを決めた。同館で文化伝承に携わる山丸健雄さん22は、言語復興の先進的な現場を見られるのはとても楽しみ、研修後は学んだことを発信していきたいと語った。アイヌ語は国連教育科学文化機構ユネスコが2009年、消滅の危機にある言語の中で極めて深刻なランクに指定している。関根さんは、言語復興には若い世代の力が欠かせない。現地での研修が良い刺激になってほしいと話した。3つ目のニュースは、5月20日、北海道新聞日高版より、アイヌ民族息吹伝え15年、茅野茂さん開局、FM ピパウシ。アイヌ語の普及を目指そうと、故茅野茂さんが始めたミニ FM 局、FM ニブタニ放送、愛称 FM ピパウシが今年開局15周年を迎えた。出演者は全員ボランティアで、地域の話題や町内外からゲストを招いたインタビュー、アイヌ語学習に役立つ情報などを毎月発信し続けてきた。今後はより多くの人に届けようと、インターネットテレビなどの活用なども模索する。放送は2001年4月8日に開始、毎月第2日曜の午前11時から1時間、ニブタニ地区のスタジオから生放送している。茂さんの次男で、茅野茂ニブタニアイヌ資料館館長の茅野史郎さんが、開局以来編成局長を務め、アナウンサーや出演者も全員、住民有志のボランティアだ。番組内容は、ニブタニ地区やアイヌ民族の話題紹介、地域の古老や茅野さんの知人へのインタビュー、出演者のフリートークが中心。カムイユから神謡の朗読を流したり、アイヌ語講師による日常会話の講座を放送することもある。今月8日の放送では冒頭、茅野さんが、先月で開局15周年を迎えました。6日は局の生みの親の茅野茂の没後10年でした、と挨拶。地域のニュースとして、北広島市出身の漫画家野田悟さんのゴールデンカムイが漫画大賞を受賞したことに触れ、漫画を通じてアイヌ文化が伝わるのは素晴らしいこと、などと祝福した。この日のフリートークは、山菜をテーマに取り上げた。出演者5人が好きな山菜について、軽快に話し合い、マカヨ、フキノトウやチマキナ、 ウドといった単語を紹介。アイヌ民族は山菜を取る前にカムイである山菜自身に許可を取るなどと紹介した。茅野さんは、当初は番組の進行表を作るのに3時間もかかったと苦労を振り返りながらも、月1回のペースが良かったのか、皆さんに支えられてここまで続けられたと感謝の思いを語っている。聴衆範囲はスタジオから半径約200メートルだが、過去の音源は茅野さんが開設したホームページで入手できる。最近でも月に200件ほどのアクセスがあるという。また、収録した音声データを帯広と恵庭の地域 FM 局にも送り、現地でも放送されている。茅野さんは、アイヌ民族が独自のメディアを持っているのは強み。これからも自分たちの思いや考えを伝え続けたいと意気込んでいる。最後のニュースになります。5月30日、北海道新聞より、アイヌ民話の絵本、故茅野さん著を英訳、翻訳団体ビラトリの妻に送る。アイヌ民族の昔話などの英訳に取り組むグループが、元参院議員でアイヌ文化研究者の故茅野茂さんの絵本、おきくるみの冒険の英訳本を作り、28日、日高館内ビラトリ町在住の茅野さんの妻、玲子さん84に届けた。英訳したのは、道内外の英語教師やアイヌ民族ら9人で作るプロジェクトウエペケレ、昔話。アイヌ文化を世界に発信したいと1999年から活動している。おきくるみの冒険は、カムイ、神の世界に生きるおきくるみがアイヌ民族の人たちの暮らしを助ける物語。画家の故斉藤博之さんが絵を担当し、98年に発行された。プロジェクト6冊目の英訳本となる。A4 変形版31ページ、アイヌ文化振興研究推進機構札幌の助成を受けて300冊作成した。道内の図書館や学校のほか、米国など海外の先住民族関係の博物館にも送る予定。この日はプロジェクト代表で函館ラサール中高教諭のピーター・ハウレットさん61ら3人が茅野さん宅を訪ねた。ハウレットさんは、胆振館内白老町での民族共生、象徴空間、設備などでアイヌ文化への海外の関心も高まる。英訳本が外国人の理解に役立てば、と期待を語ると、玲子さんは、立派な本ができましたね、と笑顔で話していた。四郎さん、今日のニュースで何かございますか？
はい、ニュージーランドにですね、アイヌ復興の現場を視察に行くというニュースございましたけども、アイヌの若者たちがですね、ニュージーランドで学んできてくれるというのはいいことだなと思っております。以上です。
担当は茅野智子でした。Thank you.